あなたが今週参加した会議を、少しだけ思い出してみてほしいんですけれども、一番長く、そして一番大きな声で話していたあの人。さて、その人が実際に何を言っていたか、たった一言で要約できますか？
いやー、これいきなり痛いところをつきますね。
ええー。もしその人の言葉の香水を浴びて、なんかただ疲れた記憶しか残っていないんだとしたら、まああなたは今日私たちがこれから解き明かしていく人間の厄介な認知バイアスの罠にまんまとはまっている証拠かもしれないんですよ。
そうですね。多くの人が本当に日常的に、しかも無意識のうちに陥っている罠ですよね、これは。
はい。
会議とかでマイクを独占して長々と話す人を見ると、私たちの脳って勝手に、この人は知識が豊富なんだとか、深く考えているんだ、つまり優秀なんだって、こう自動で変換してしまうんですよね。
そうなんです。そこで今回の深掘りなんですが、愛知県にあるバドミントン教室フィニックス愛知のブログで公開された驚くほど鋭いビジネスとか心理学に通じるコラムを取り上げます。
非常に興味深いソースですよね。
タイトルがですね、言葉の量をそぎ落とせ、発言量ではなく価値量で語る真の優秀さというものなんですが、
はい、
今回はなぜ私たちがその声の大きい人を賢いと錯覚してしまうのか、そして本当に有能な人物を見抜くための圧倒的な観察眼をあなたがどう身につけるべきか、ここを徹底的に解き明かしていきたいと思います。
いいですね。バドミントンというスポーツの現場からこれほど本質的でビジネスの核心をつくような洞察が出てくるっていうのが、まずすごく面白いなと。
本当にそうですよね。スポーツの話かと思いきや、思いっきり私たちの仕事の話じゃないかと。
ええ。で、そもそもなぜ私たちがその言葉の量に騙されてしまうのかっていう点なんですが、
はい、そこすごく気になります。
資料が指摘している根本的な原因っていうのは、私たちが今まで受けてきた学校教育の影響、ここにあるんですよ。
ああ、学校教育ですか。いや、なんか確かに昔の成績表の、関心、意欲、態度みたいな項目って、どれだけ授業中に手を挙げたかで決まっていたような気がしますね。
まさにそこなんですよ。私たちは子どもの頃から、その発言回数が多い生徒は積極的で素晴らしい、逆に黙っている生徒は消極的だっていう、非常にこう一元的な評価軸の中で育ってきてるんですよね。
なるほど。
そのシステムがもう深く刷り込まれているので、大人になってビジネスの最前線に出ても、なんかとりあえず何か言わなきゃいけないんじゃないかとか、場を埋めなきゃいけないっていう、ある種の脅迫観念に駆られ続けているわけです。
だから会議でも、ブレインストーミングなんだから質より量だみたいな感じで、とにかく発言の段数を競い合っちゃうわけですね。
ええ、本当にその通りで。
よし、じゃあこの部分少し紐解いてみましょうか。これって例えるなら、レストランのメニューの多さで味の良さを判断しようとするのと同じですよね。
ああ、レストランのメニューですか。
はい。なんかメニューのページ数がやたらと多いからといって、そのお店が三つ星レストランだとは限らないじゃないですか。
確かに、むしろページが多すぎると何が美味しいのかわからなくなりますよね。
そうなんですよ。IT の世界でいうブロートウェア、要するに無駄な機能を詰め込みすぎて肥大化したソフトウェアと同じで、できることが多いってアピールしてるだけで、実際はシステムが重くて使いにくいみたいな。
なるほど、素晴らしい例えですね。情報量が多いことと、そのユーザー、つまり聞き手にとっての価値が高いことは全く別物だということですよね。
ええ。
これソースの中にあるバドミントンの現場の例も全く同じ力学を説明しているんですよ。想像してみてほしいんですが、
はい、
本当に強いバドミントンの選手が息もつかせぬような激しいラリーの最中にですね、今は風の抵抗がこうだからとか、次は相手のバックハンドを狙ってなんて、いちいち自分の思考プロセスを言葉にして解説しながらプレーするでしょうか。
いやいや、そんなこと長々と喋ってたら、あっという間に相手にスマッシュ決められて試合終了ですよ。
そうそうなんですよ。本当に強い選手は必要なアクションを必要なタイミングでただ淡々と実行するだけなんですよね。
ああ、かっこいいですね、それ。
これをビジネスの会議に置き換えてみるとすごくわかりやすくて、
ええ、
例えば30分間ずっとマイクを握って自分の思考プロセスとか前提条件を長々と語り続ける人とい
ますね。そういう人、
みんなが議論の迷宮に入り込んでもう動きが取れなくなったような終盤に、たった一言で、つまり解決すべきボトルネックはここですねって複雑な問題を整理する人。
うわ、それ劇的ですね。
どちらがその瞬間に真の価値を生んでいるかっていうのは明白ですよね。
間違いなく後者ですね。
現実世界で結果を出す力力学っていうのは、その発言回数を競うような教育現場の評価とは真逆にあるんです。
なるほどな。つまり本当に価値がある人は言葉で空間を埋めるんじゃなくて、成果で空間を埋めていると。
ええ、まさに。
でもここで一つ疑問が湧くんですけれど、ビジネスの場ではとりあえず意見を出すこと自体が評価されがちじゃないですか。話さないことは本当に許されるんでしょうか。それに能力があまり高くない人の長い話と本当に優秀な人の言葉には具体的にどういう構造的な違いがあるんですか。
ここで非常に興味深いのは、資料によればですね、皮肉なことに物事の本質が見えていない人ほど説明が冗長になる傾向があるということなんです。
へえ、本質が見えていないから長くなる。
はい、その最大の理由はですね、自己防衛なんですよ。
自己防衛ですか。
うん、本質が捉えられていないっていう無意識の不安があるからこそ、あれもこれもと情報を詰め込んで自分の発言に保険をかけようとするわけです。
保険、あー、なるほど。これはあくまで一例ですがとか、状況によって変わる可能性もあるので一概には言えませんがみたいな前置きのことですね。
はい、まさにそうです。
いや、私も思い当たる節がありますね。自分の意見に絶対の自信がない時ほど、後からツッコミを入れられないように例外を全部並べて予防線を張っちゃうんですよね。
誰にでもありますよね。その不安とか自信のなさが言葉の贅肉となって現れてしまうわけです。
うん、
だからこそ優秀な人を評価する際に見るべきなのは、何を話したかではなく、何を削ったかなんです。
何を削ったか。
はい、不要な言葉とか言い訳、予防線をすべて捨て去って本質だけを残す。だからこそ言葉は短くて強くなるんです。
ここからが本当に面白いところなんですけど、少し反論させてください。
はい、どうぞ。
でも待ってください。本当に優秀な専門家とか先生が相手に理解するためにあえて長々と丁寧に説明することもありますよね。
ええ、ありますね。
長いイコール無能みたいに決めつけるのはちょっと危険じゃないですか。もしかしたらその長さには相手への配慮っていう意図があるのかもしれないですし。
これは非常に重要な問いを投げかけていますね。そしてこのソース資料の筆者も、長く話すこと自体が悪だとは一言も言っていないんです。
あ、そうなんですか。
ええ、資料の中では長い話における2つの決定的な違いが明確に分析されていまして、この違いっていうのは認知負荷という概念で考えると非常に分かりやすいんですよ。
認知負荷、つまりリスナーの脳にかかる情報処理の負担ということですね。
はい、真に優秀な人の長い話というのはですね、相手の理解度に合わせて複雑な階段を一段ずつ丁寧に作っていく作業なんですよ。
階段を作る、なるほど。
はい、つまり話の長さは相手の認知負荷を下げるために使われているんです。
あー、なるほど。
その結果どうなるかというと、聞き終わった後、リスナーの頭の中は驚くほどきれいに整理されて、情報が体系化されているんです。
わかります。それ情報量は多かったはずなのに、すべてがこう一本の美しい線でつながっていて、なるほど、そういうことだったのかって、パズルのピースがカチッとはまったような感覚になるんですよね。
まさにそれです。一方で、その本質が見えていない人の長い話っていうのは、先ほど言ったように、本質がわからないまま、例外とか保険、終焉情報を思いつくままに並べているだけなんです。
つまり、階段じゃなくて、障害物を並べてるようなものですね。
そうです。相手の認知負荷を無駄に上げているんですよ。その結果、聞けば聞くほど論点が増え色して、聞き終わった後には、結局何が一番重要だったんだって、頭の中が余計にカオスになってしまう。
なるほど。つまり私たちが注目すべきは、ストップウォッチで測ったその発言時間じゃなくて、聞いた後に自分の頭の中が整理されたか、それとも混乱したかという結果なんですね。
ええ、その通りです。
いや、これ明日からの会議ですぐに使える恐ろしく強力なリトマス試験紙ですよ。
はい。そして優秀な人とそうでない人の違いが構造的に見えてきたところで、じゃあ私たち自身のアウトプットをどう変えていくべきか、他者をどう評価していくべきかという重要なポイントにつながっていきます。
はい。
資料には PHI 愛知の理念として、滞在時間は価値ではないという非常にシビアな言葉が掲げられているんです。
滞在時間は価値ではない。
ええ、たくさん働くこと、たくさん喋ることっていうのは単なる活動量であって、 価値量とは別物なんだと。
いやー、耳が痛いですね。でも組織の中で評価されたいって願う人間はどうしても目に見えやすい量を作りたがりますよね。
そうなんですよね。
会議でたくさん発言したとか深夜まで残業したっていうのは上司にアピールするための最も手っ取り早い活動量ですから。
だからこそ自分自身のそのアウトプット価値を高めるための今日から始められる3か条のセルフチェックが提案されているんです。
ほう、3か条。
はい。1つ目が、その発言は本当に必要か、つまり不安や自己アピールから来ていないかですね。
なるほど。
2つ目が、結論から伝えているか、これは言い訳の先送りを排除するためです。
はいはい。
そして3つ目が、成果で証明できているか。
これ文字で読むとすごくシンプルに見えるんですけど、実践するのはとてつもなく難しいですよね。
難しいです。
なぜこれが難しいのかって考えてみると、結局のところ心理的なハードルに行き着くと思うんです。
はい。
例えば一つ目のその発言は本当に必要かっていう問い。
はい。
これって言い換えれば、あなたは会議での沈黙という脅威に耐えられるかっていう問いでもありますよね。
非常に鋭い洞察ですね。会議での沈黙ってまるで自分がここにいる資格がないとか、チームに貢献していないって言われているような強い不安を引き起こしますからね。
そうなんです。だから私たちはなんか自分の存在価値を証明するためだけに実はどうでもいい意見を言って場を埋めようとしてしまう。
2
つ目の結論から伝えているかっていうのも先ほどの自己防衛の心理との戦いですよね。結論を先に言うっていうのは言い訳を先送りできない、いわば自分の退路を断つ行為ですから。
その通りです。これらをクリアして最後の成果で証明できているかにたどり着くためには強烈な自己客観視が必要になりますよね。言葉で自分を大きく見せるのをやめて静かに確実に結果を出すことに全神経を注ぐという。
つまりこれってどういう意味を持つんでしょうか。資料に連の熱い感想文っていうセクションがあるんですが、私が思うにこれがまさに今の話を体現しているんです。
素晴らしいセクションでしたね。
会議で1時間演説した人よりもたった一言でチームの方向性をズバッと定めた人、あるいは練習で2時間熱心にアドバイスし続けたコーチよりもたった一言で選手の景色を変えたコーチ、彼らの方がはるかに大きな価値を生み出しているんだと。
はい。
私これを聞いて自分が誰かを評価する時の見方が完全に変わりました。活動量でアピールするんじゃなくて、どれだけ意味のある一歩りができたかで人や自分を評価すべきなんだと。
プロセスや努力の量ではなくて結果としてどれだけの変化を起こせたかですね。これをさらに大きな視点と結びつけてみると、ソース資料では名刀の比喩で美しく表現されています。
名刀、歴史に名を残すような研ぎ澄まされた日本刀のことですよね。
ええ、本物の名刀というのは何百回も無駄に空を切って振り回されたりしないんです。
なるほど。
達人はここぞという本当に必要な瞬間にただ一太刀だけを振り下ろす。そしてその一瞬で目の前の状況を決定的に変えてしまうわけです。
はあ、一太刀ですか。
だからこそ本物は静かで無駄な動きがなくて目立たない、目立たないからこそ本当に強いのだという結論ですね。
深いですね。言葉の量を削り落とすっていうのは要するに無駄に刀を振り回さないってことなんですね。不安とか承認欲求に駆られて言葉を乱れ打ちするのをやめて本当に状況を動かす一太刀を見極めると、
それこそが真の価値量にフォーカスすることです。どれだけ話したかではなくてどれだけ相手の世界を変えたか、そこだけを見つめるんです。
あなたもぜひ明日から意識してみてください。周囲で繰り広げられる派手なパフォーマンスとか声の大きさに惑わされるのはもう終わりにしましょう。
そうですね。
次に会議に出た時、あるいは誰かの長いプレゼンテーションを聞いた時、この人は何を話したかではなく何を削ったのか、そこを観察してみてください。
ええ。
そして話が終わった後、自分の頭は驚くほど整理されたか、それとも論点が増えて混乱したか、これだけであなたの目の前の景色は全く違うものになるはずです。
視点の解像度が上がれば、今まで見落としていた沈黙の中で圧倒的な結果を出している名刀のような人物に気づくことができるでしょうね。
そうですね。最後に少し考えてみてください。
はい。
もし私たちが生きるこの社会が、学校の成績評価から企業の採用面接、果ては社内の昇進システムに至るまで、ずっと話す量とか、 アピールの量を基準にシステム設計されているのだとしたら、
ええ、
私たちはこれまでどれほど多くの沈黙の天才たちを見落とし、システムの都合で切り捨ててきてしまったのでしょうか。もしかすると今すぐに見直すべきなのはあなた自身の話し方だけでなく、社会全体の優秀さの測り方そのものかもしれません。
なるほど、考えさせられますね。
沈黙を恐れず削る勇気を持ち、言ったたちで世界を変える、そんな名刀を見つけ出す観察眼をぜひ明日からの武器にしてください。それでは次回の深掘りでまたお会いしましょう。